皆様おはようございます。今日の箇所、有名な、一人の緑号が私たちのために生まれるとクリスマスでよく惹かれるキリストの、誕生の、そして、平和の君と、呼ばれるあのキリストの、お性格と、また、働きを予言している箇所です。先には7章で、見よ処女が身ごもっている、その名はインマヌエルと呼ばれると、キリストの誕生について、あらかじめ告げられていますけれども、この背景はユジア王が、死んだ、年、ユジア・ヨタム・アハズという王様が、国の困難の中で、民と共にひるんでいた、時代に、神様が、主に信頼しなさいと、叱責また励ましを、イザヤを通して、告げられた背景の中で、この救い主が生まれる予言が、置かれました。そこだけよく引くことが多いんですけれども、このイザヤ書を丁寧に読む中で、どんな時代に語られたのか、またそれを聞いた民がどんな状態だったのか、そのことも含めながら神様の遠大なご計画と、また愛と真実と忍耐を確かめていきたいと願っております。九章の一節から七節を見ていきたいと思いますけれども、この九章の一節の言葉、二節の言葉ですね。これはまた、キリストがガリラヤで働きを始めれた時に、マタイ伝が引用している言葉でもあります。そして、このガリラヤ地方は、当時は、北イスラエル、南北分裂して、しかも、アラムの国と、結託して、ユダを侵略しようと、していた、ユダにとっては敵だったわけです。そして、その、状況の中で、神様に信頼しなさいと告げられていたアハズ王ですけれども、印を求めませんと主を恐れて答えたんですけど、やったことは正反対でした。主に信頼することをしなかったんです。そんな、状況の中で神様は、もうイザヤにとっては辛いと言いますか、語っても言うこと聞いてくれない、悔い改めない、そんな中で、この痛みを覚えつつも神様がこれからなさる裁きとまた救いを告げていくのでした。では、一節から七節を、購読いたしましょう。イザヤ書九章一節から七節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。あなたはその国民を増やし、 その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。ご一緒に、はい。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。天の父様、この箇所にあなたの深いご計画が時代をまたいで告げられています。そして今もなお、あなたは救い主を通して与えられたこの御国の建設の技を成し続けておられます。私たちも大勢が主を信じようとしない中で、あなたのお言葉に立っていけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。その今日見ます九章のすぐ前のところに、民の不信仰に対する叱責が記されています。それは今後の苦難をも予表する予言でした。19節から8章の19節から読んでみますけれども、人々があなた方に霊媒やささやき、うめく口寄せに尋ねよと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか。生きている者のために神人に尋ねなければならないのか。ただ御教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはない。その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。顔を上に向け、自分の王と神を呪う。彼が地を見ると、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。そして9章ですね。しかし苦しみのあったところに闇がなくなると、流れとしてつながっています。不信仰がどんどん深まってゆき、そして神以外のものに尋ねて、なんとか助かろうとするのですけれども、霊媒やささやきとありますけれども、昔の有名な指導者や預言者を呼び出して彼らの意見を聞こうと、この霊媒、またそれに関する誰々がこう言っているなどという流言飛語、またまじないが横行していました。かつて行き詰まったサウル王もそうでしたね。しかしもう死んだ人は願っても何かを成し遂げる力はありません。 そして、死んだ人に、のふりをしてと言いますか、悪霊は、好き勝手なことを言って、人々を惑わしていました。尋ねるべきことは、主の教え、主の言葉と、そして主が、成してくられること、そこを通して、神様に信頼し従っていくことがなければ希望は生まれてこない、解決はないと告げます。しかしながら、困難がありもう行き詰まる中で、もう下を見たらですね、もう見るに耐えない困難、悲惨ばかりありますので、上を向くと、そして神様助けて、私は罪を犯しましたと言えばいいんですけども、悪いのは王様だと、そして神様は私を見捨てたと、ひどいと、まあ、そういう不満しか上がってこない。神様を、無視し続けるとですね、神様に対する正しい向かい方も忘れてしまって、ただ不満をぶつけるだけ、まあ、そういう暗黒の中に陥ってしまうというのです。まあ、どんな暗黒が起こったかというと、この時代については、第二列王記の16章に、そのシリアと、イスラエル連合がユダを攻めてきた時のことが記されています。第二歴代史の16章ちょっと少し長い箇所ですけれども、読ませていただきます。第二歴代史16章、ネマルヤの子ペカの第17年に、ユダの王ヨタムの子アハズが王と、はい、列王記、何て言いましたっけ、失礼しました、すいません、列王記です。681ページです。アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中を通らせることまでした。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を押し下げ、犠牲を備えた。そしてこの五節以降が、このインマネルの預言が語られた、攻めてくるので、どうしようかと、惑っている状況です。その頃、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきて、アハズを包囲したが攻めきれなかった。この時、アラムの王レツィンはエイラ島をアラムに復帰させ、ユダの人々をエイラ島から追い払った。ところが、エドム人がエイラ島に来てそこに詰めついた。今日もそのままである。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラトピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってください。アハズがシノミヤと王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。アッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。 彼はベツィンを殺した。アーズ王はアッシリアの王ティグラトプレセルに会うためにダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。アーズ王は祭壇の図面とその模型を詳細な作り方と一緒に祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものとそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づきその上に登った。彼は全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を焼いて煙にし、そぎの捧げ物をそぎ自分のための交わりの生贄の血をこの祭壇に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿の間から動かし、この祭壇の北側に置いた。うんの記されていまして、やったことはエルサレムまで包囲されてきたということで、宝物をアシリア王に貢いで援軍を要請したら、アシリアの王はダマスコ、シリアの都を攻め、シリアの王を殺します。こうしてシリアを滅ぼすわけですけれども、そこに感謝を持ってアハズは登って行き謁見します。そしてこの滅ぼされたダマスコの偶像の祭壇が気に入ってですね、同じものを図面を送ってですね祭司に作らせ、そして主の祭壇を横にやってこの偶像の祭壇を主の宮に建てて、そこで生贄を捧げたというんです。こうして、シリアが滅ぼされ、そして次に、北イスラエルもアッシリアに滅ぼされて行きます。これから起こることですね。イザヤ書の9章に戻っていただけますか。9章に入っていきますけれども、苦しみにのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地はとあります、ちょうどガリラヤ湖の近くですね。地図を見ていただけますか。よろしければ、後ろの方にあります地図4というところに、ヨシアの時代に、割り当てられた12部族の、割り当て地が書かれていまして、ゼブルンとナフタリというのは、ガリラヤ湖の、西側の北の方がナフタリで、そして、ガリラヤ湖のちょうど、西の方ですね、ゼブルン。この境界線はこのイスラエルの時代は紆余曲折ありまして、だいぶ怪しくなってはいたんですけど、ともかくガリラヤ湖の、北から西の方はゼブルンとナフタリの地でした。アシリア軍は攻めてきてですね、サマリアのに住んでいた人たちは連れ去られて、そして他の民が、連れてこられました。異邦人がですね、そして、災いが起こったので、連れ去られた、祭司を、呼び戻してイスラエルへの礼拝といっても、これ金の格子礼拝なんですけども、それを、して、 まあ、主を一応礼拝すると同時に自分たちがもともと拝んでいた神々も拝んでいたというような状況になってしまいました。まあ、そういうようなことが、名残として、残っていて、まあ、この地は、まあ、異邦人のガリラヤと呼ばれるようになっていました。比較的といってもですね、ユダも捕囚になってですね、やがて、そして、ね、70年後に戻ってきた時にはもう他の民が移り住んでいて、細々と神殿を中心に、エルサレムを中心に歩んできただけですから、もうだいぶ南王国も一旦滅びましたんで、怪しいんですけども、まあ、それでも、まあ、サマリア、ガリラよりはマシだというふうに言われていました。で、このように敵に蹂躙されて恥ずかしみを受けましたが、後にはと、はるか先のことをイザヤは予言します。ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤ、まあ、ガリラヤ湖周辺ですね。先に飛ばしますね。海沿いの道っていうのはですね、地中海、側ですね。そして、川向こう、そして、中央部分の、ガリラヤ。これ、イエス様が誕生される頃の、地境を見ますと、地図11というところを見ていただくと、ローマ帝国支配下のパレスチナとありまして、イエス様が活動された頃です。そうすると行政区分がですね、ガリラヤ湖の、ところはガリラヤ州でして、そしてその、斜め、左、東ではなくて西の方ですね、地中海側、ツロとか、プトレマイスとか、ああいう場所ですけども、まあ、ここが、また別の行政区になっています。そして、西側、ピリポ・カイサリアとか北の方にあるんですけども、これが、ヘロデ、ピリポというヘロデ大王の、比較的の良い、息子が治めていた地域です。ですからガリラ付近はですね、東西に、ざくっとですけど3つに分かれていたんです。神様は、この遥か後の時代を予見して、ちょうどイエス様が住まれて活動を開始される地域を、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤと呼んだんです。まあ、カペナウムを中心にイエス様は、このガリラヤ伝道を、ご自身の最初の、働きを始めた、場所として選ばれたんですね。マタイの福音書の4章の15節、16節をお読みいたします。 テキストでも抜き書きしてありますが、マタイ4章15節16節、13節から、そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町ハペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためである。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラや、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影にの地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この時のイエス様の働きの開始、そのことが今読みましたイザヤ書9章の冒頭の予言の成就でした。他国に蹂躙されて、もう悲惨な歴史を繰り返してきたこのガリラ地方でキリストは働きを始められたんです。それは光栄です。神様は蔑まれていた、苦しんできたこの地域を顧みてくださったんです。そして、3節から5節までは、国の復興と、そして、反撃ですね、戦争における、それを告げていたんですけども、その、ことは例の戦いにおける祝福と勝利に連なって語られています。イエス様は武器を取られませんでした。しかし御言葉の剣を持って悪魔の支配の中にある方たちを一人一人救い、ご自分の民として増し加われて行かれます。エルサレムから、救いの、教会の働きはですね、始まっていきますけども、当然イエス様が、豊かに働かれたこのガリラ、地域も、その働きの実を早速結んでいきます。こうして神の国が長い間苦しめられてきましたけども、立ち上がっていくようにされるのです。ご説をご覧ください。誠に戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となると。肉の武器は焼かれる。それは必要なくなったからです。平和がもたらされることを、イザヤは予言しています。それがどうやって起こるかということが6節7節の一人の緑子が私たちのために生まれると告げられた、予言によって、成就するのです。幼子として、誕生した先にはインマヌエルの預言、身を諸女が身ごもっていることによって誕生した子が救い主でした。その救い主は私たちのために生まれてくださいました。そして与えられました。6節の3行目から、終わりまでどんなお方であるかということが説明されています。主権はその方にあり、 この方が支配される、その名はというのは、その方がどんなお方であるかということを名前によって列挙しています。不思議な助言者、人の知恵と力では到底成し得ない、得られない平安と、また、慰め、それを与えてくれます。力ある神、この方は神と呼ばれます。一切を支配する神だと呼ばれます。キリストはまさに、父なる神から全権を委ねられたものでした。力とはただパワーがある、パワーもそう力なんですけども、腕力があるというだけでなく、成し遂げる力です。神様はすべてのことを計画し成し遂げられます。またこの幼子は永遠の父と呼ばれます。人間の父に勝って私たちを愛し守り育んでくれます。また平和の君と呼ばれます。武力ではなく義によって、すべての人への平和をもたらしてくださいます。まあ今もそうですけども、平和というとですね、基本支配者の都合の良い平和なんです。ローマの平和と、キリストの時代言われました。しかしそれは、支配民としての、まあ、支配民にとってもローマはいくらかマシというところで、受け入れられたんですけども、基本、ローマの支配者たち、皇帝を、中心とする、貴族たちですね。元老院たち。彼らの都合で治められていたの。奴隷に扱われたり、税金を取られたりということで、民は苦しんでいました。7節、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。不思議ですけども、この、キリストの、救いは全世界に広がっていきます。かつてのイスラエルの理想の王、ダビデの子孫から生まれる、この、救い主は、ダビデも成し遂げられなかった、全宇宙の王として、父の神の右の座につき、そして神の国を治め確立してゆきます。それは永遠の御国の確立です。主がそれを成し遂げると宣言されています。さて、8節から最後までの少し長い箇所をかいつまんで見ていきましょう。この永遠の計画が告げられた後、イザヤは、当時の民に向けて、語ります。これから彼らが何を経験していくのかということ、どうすべきかということが告げられたんです。8節、主はヤコブに一つの言葉を送られる、それはイスラエルに下る。 神様はご自身の御旨を伝えます。しかしながら彼らの反応は芳しいものではありません。9節、この民エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り高ぶり思い上がって言う。10節、レンガが落ちたらから切り石で立て直そう。イチジクグアの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えようと。北王国はですね、苦難に遭います。でも彼らの対応は死の前にへりくだって悔やためるのではありませんでした。神様が裁く、滅ぼすと言ってらっしゃるのに、自分の知恵と力でそれをとどめることができると、そう神様に、また人々に、もう高ぶって、宣言して、防備がまだ弱かったらもっと固い防備にすればよい。イチジクグアの木が、足りないんだったらもっと立派な杉の木で立て直せばいい。つまり人間の力を強くすれば勝利できる、解決できるという考えです。それはこの時代の困難でも言われているんではないでしょうか。うまくいかなかったらもっとうまくやればいい、弱かったらもっと強くなればいい。しかし神様に立ち返らない限り本当の解決はありません。神様はその人間の技を砕かれます。レツィンは、彼らが頼っていたアラムの王レツィンは、撃たれますね。先ほど、告げた通りです。そして敵が試みます。東からはアラムがと、同盟国だったはずなんですけど裏切られます。ダマスコが滅ぼされたんですから、もう、アラムやシリアですね、アシリア側に着くしかないですね。西からはペリシテ人が、その口いっぱいにイスラエルを喰らうと、攻め入り、そして、根こそぎにします。12節、この言葉が、繰り返されていきますけど、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると。なぜ、なお、神様は怒ってらっしゃるかと。それは神様が懲らしめても悔い改めようとしないからです。自分の罪を認めようとしないからです。神様は御子のままに頑なにされます。主を求めない中で、どんどんと、追い詰められていきます。まあ、それは普通エジプトの前のエジプトと似ているかと思います。頭も思っ、もう何もかも一日のうちに断ち切られ、そして頭と言われているのは長老や、身分の高い者、音は、偽予言者。こうして指導者は、リーダーシップを発揮できず迷うばっかりで、そして、支配者たちはもう民を、助けようということは毛頭考えられませんので、 弱い方たちは真っ先に犠牲になっていきます。そんな困難状態に陥ってもなお神様に頼ることはしないと。だからまた繰り返されます、17節の最後の言葉、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。さらに裁きが重くなります。悪が燃え盛って雑草までも舐め尽くしします。こうして建物だけじゃなくて地も焼かれてしまいます。罪の火が燃え上がって人々を苦しめるんですね。そして、今度は互いに食い合うようになると。20節、右にかぶりついてもなお飢え、左に食らいついても満たされず、それぞれ自分の腕の肉を食らう。同胞を餌食にする。困ったらもう略奪とかですね、していくわけですね。そして、死の側にかろうじてついていた、ユダも敵として、攻撃しようとします。これらは、末期的症状ですね。21節の最後にもう一度繰り返されます。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると。神様は歴史の中でご自身の信仰を拒んで、そして人間の力で繁栄しようとする企てを砕かれます。しかしそれでも立ち返らない時には心が固くなになってしまいます。先日以来近代主義と近代主義の後ポストモダンの時代のことを、アンシュレイの時に話さなくてはいけないので久しぶりに勉強したんですけども、神様なしに平和と繁栄を築こうというのが近代主義です。最初は神様の信仰によって平等と自由と繁栄をと言ってたのの神様が抜けてしまったんですけども、でも神様抜きにやるとやっぱり行き詰まってしまいました。で、これはダメだということで、近代は終わったというふうに考えたのがポストモダンで、じゃあ何してるかって何にも建設的なところがなくて、統一してみんなで頑張ろうとしても無理なんだよと。それぞれ我が道を行きましょうという、乱暴に言うとそういう考え方なんですね。つまり、バラバラです。で、一致していることがあります。神様は信じない。神様は頼らないってことは変わらないんです。それで、あちらこちらに、戦乱や混乱が生じている。そして絶望が広がっている。それぞれ自分勝手になっているというような時代です。当然神様を信じる、そしてみんなでやっていける、一致しようというふうに信仰を伝える人たちは目の上の炭鉱部ですので、拒まれますし迫害されていきます。でも私たちは神様を恐れ信じることに 幸いがあることを忘れないで信仰に立ち続けるのです。それが証になります。今人々が混乱して互いに恥ずかしまっているという状況は昔もあったんです。これからもあります。神様は怒りの裁きを与えて、その中でも神様を信じる人たちは守って、そして一人でも多くの方がご自身に立ち返るように導いておられます。私たちは時代が混迷をますます、深めていく中で、やっぱりこれはいけないんじゃないのかという方たちに、ここに希望があります、ここに真理がありますと、彼らが呼び求めた時に、証しできるものでありたいんです。御言葉の種をまき続け、また私たちのいただいている希望について、どんな希望ですかと問われた時に、なかなか言葉が通じにくいですけども、キリストを証ししていく備えをしていきましょう。今私たちは、イザヤたち預言者の立場に置かれていることを覚えて、人々が耳を傾けなくても信仰に立ち、そして証ししていきましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。どうかこの週末に向かう時代にありまして、信仰に立ち続けた異日生の生徒たちを通して、また神様の取り扱いを学ぶ中で、私たちが聖書の確かさ、主の真実を確かなものとして携えて、このように証ししていけますように、信仰を守り抜いていき、また受け継がせていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。